こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。先日ですね、ある製品の公式サイトで見つけたブログ記事がなんかすごく心に残ってて、今日はあなたとその話をじっくり深掘りしたいなと。台湾のスマートオルゴール、ムロボックスのサイトにあった記事なんですけど、ギールと×ムロボックス、音楽で紡ぐ5年間の友情。
存じています。ベルギーにお住まいの視覚に障害を持つユーザーさんと台湾の開発チームの話ですよね。
そうなんです。
あれはもう単なる製品レビューとは全然違いますよね。なんていうか国境を越えたヒューマンドラマみたいな。
まさに、一人のユーザーと一つの製品が、どうやってこう5年にもわたる特別な関係を築いていったのか。そこには、もう顧客満足なんて言葉じゃ片付けられない、競争と感謝の物語があったんです。今日はその軌跡を一緒にたどっていきましょう。
いやー、面白いテーマですね。この話の根底にあるのって、結局テクノロジーが人の創造性をどう解放して、物理的な距離なんて関係なく人と人をつなぐのかっていう、まあそういう問いだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
伝統的なオルゴールっていう、ある意味で完成されたものがですね、現代の技術と、そして一人のユーザーの情熱で全く新しいメディアに生まれ変わっていく、その過程がやっぱり見どころですよね。
では早速主人公のギールスさんから。彼はベルギー在住で視覚に障害があるんですが、子供の頃からとにかく音楽と DIY が大好きで。
自転車とかアンティークの時計まで自分で直しちゃうっていう。
そうなんですよ。相当な腕前ですよね。
記事を読んでてちょっと笑っちゃったんですけど、彼子供の頃にオルゴールを分解したことがあるらしいじゃないですか。その軌跡の仕組みを知りたくて。
やっぱり根っからの探求者なんですね。彼にとってオルゴールは小さくて忘れられがちだけど奇跡を秘めたものだったと。単純な駆使波とシリンダーからなぜ心を揺さぶる音楽が生まれるのか、ずっと不思議だったそうなんです。
その分解は簡単だけど、元に戻して完璧に鳴らすのはすごく難しいっていう原体験が、彼のオルゴールへの深い理解につながってるんでしょうね。単なる音楽の箱じゃなくて、精密な機械として見てる、その視点が面白い。
そんな彼が2021年にクラウドファンディングでミューロボックスと出会うわけです。
自分で曲を作れるオルゴール。
ええ。彼にとってはもう忘れかけていた夢がテクノロジーの力で再び目の前に現れたような、そんな瞬間だったのかもしれないですね。
そういう深い愛情とか理解を持ったユーザーが初期に出会ってくれたっていうのは、開発チームからしたら本当に幸運なことですよ。
と言いますと、
製品の表面的な機能だけじゃなくて、その魂みたいなものを理解してくれるわけじゃないですか。それはもう最高のパートナーになり得ますから。
まさにその通りで、彼の最初の創作からしてもう普通じゃないんですよ。ミューロボックスで最初に作ったのはキャストリード、クリスマスソングだったんですが、これがただのカバー曲じゃなかった。
ご自身で書いた物語の BGM にしたんですよね。
そうなんです。現代版のイエス誕生日物語。
オルゴールと馬やごという。
ええ。しかもその登場人物がすごくユニークで、彼が自転車修理工場で出会った薬物依存からの回復を目指す人たちなんかを現代の羊飼いとして描いたんです。
なるほど。聖書の中で社会から少し疎外されていた羊飼いたちが最初に救い主の誕生を知らされると、その構図を現代に置き換えたわけか。いや、すごい発想力ですよね。
そしてここからが彼のクリエイター魂がもう炸裂するところで、彼はそのオルゴールのメロディーを DAW、つまり音楽制作ソフトに取り込んで、ビブラフォンとか鐘の音、自分のボーカルまで重ねていったんです。
え、待ってください。それってつまり生演奏のオルゴールとデジタルの音源を同期させるってことですよね。
そういうことです。
物理的な機械だから、ミディ信号を送ってから実際に音が鳴るまで、コンマ数秒の遅延、レイテンシーが絶対発生するはずですけど。
よくぞ気づきました。ギウルトさんはまさにその遅延を計算に入れたんです。 DAW 上でムーロボックスに送る MIDI データだけをほんの少し早く再生するように調整した。そしたら、
そしたら？
なんと他の楽器やボーカルと完璧に同期したんです。
うわ、鳥肌が立ちました。それはもう単なる音楽制作じゃない。機械との対話ですよ。
対話ですか？
ええ。普通なら、ずれるから使えないなって終わるところを、彼はその機械の物理的な特性を理解して乗り越えた。この瞬間にムーロボックスは、ただの再生装置じゃなくて、アンサンブルの一員、生成人名の楽器になったんですね。
ええ。 まさに楽器として使いこなしてるからこそ、彼からのフィードバックも単なる顧客の声じゃなくなったんです。そもそも視覚に障害のある彼がどうやって作曲してるかというと、アプリの画面は使わずにデジタルピアノで弾いたものをミリデータとして USB 経由で取り込んでるそうなんです。
あ、その機能が最初からあったわけではないでしょう。
ええ。だからまずその機能を実現してくれたチームに感謝しつつ、さらにこうすればもっと良くなるっていう提案を5年以上も続けたと。
すごいですね。
例えばアプリの音声ガイドの文言をより分かりやすくしたり、製品の物理的なデザインについて意見したり。
特にアクセシビリティに関する当事者からのフィードバックは開発者にとって本当に宝物ですからね。ある特定の人のための改善が結果的に誰にとっても使いやすいユニバーサルデザインにつながることは本当によくありますからね。チームの対応もすごく迅速だったと記事にはありましたね。
そうなんです。でもギエトさん自身最初はちょっと疑ってたって告白してて、最初は顧客を引きつけるのに必死でもそのうち気にかけなくなるんじゃないかって。
ああ、まあわかります、その気持ちも。
でもその考えは何度も噂された後、5年経っても変わらない真摯な対応に、メールのやり取りがいつしか友人との通信のようになったそうですよ。
いい話ですね。それはもうユーザーと開発者という関係を超えてますね。彼は要望を出す顧客じゃなくて、製品を一緒に育てる競争者になったと。
そしてそうやって彼が深く関わったムローボックスが、今は彼の周りの人々との関係を温めていくんです。落ち込んでる友人のために子供の頃の歌のプレイリストをサプライズで流して感激させたりとか。
へえ。
あとは家族が集まれば曲名当てゲームの主役になったりと、コミュニケーションの中心になってるんですね。
それは面白い。オルゴルがインタラクティブな遊びの道具になるなんて今まで考えたこともありませんでした。伝統的なオルゴールって基本的に決まった曲を、まあ一人か二人で静かに聴く受動的な体験じゃないですか。
確かに。一度買ったらその曲しか聴けませんしね。
でもプログラム可能なスマートオルゴールは相手とか状況に合わせて体験をデザインできるわけですよね。贈り物としても単に曲を贈るんじゃなくて、その人のための特別な時間を演出できる。テクノロジーが伝統的なものに共有とか参加っていう全く新しい価値を与えた素晴らしい例だと思います。
そして物語は2025年10月、ついにクライマックスを迎えるんです。ベルギーのフェスティバルでムローボックスチームとギエトさんが5年越しに初めて顔を合わせるんですよ。
ついに。いやー、感動的だったでしょうね。
ええー。それで彼が最新モデルの N40 に触れた時、その反応がすごく彼らしいなと思って。
音ネロやデザインもさることながら、彼が一番感動したのは、自分の手でネジを回して上蓋を開けて初めて内部のシリンダーに触れられたことだったそうです。
ああ、なるほど。彼にとっては中身の見えないブラックボックスじゃなくて、自分で分解して理解できる機械であることが重要なんですね。
子供の頃の探求心のままというか。
しかも自分が過去に提案した電源とかミリ端子の配置がちゃんと製品に反映されてたことにも感激したと。
わあ、自分の声が届いて形になった瞬間ですもんね。
それはもう開発者名利に尽きるでしょうね。自分たちの作ったものが遠い国のユーザーの人生を豊かにして、そのユーザーからの声がまた製品を良くしていく。これほど理想的なサイクルってないですよ。
この N40 のレビューもまた面白くて、まずパッケージがそのまま共鳴箱になる設計にたまらなく好きだと。しかも中身を取り出すために8本のネジを外す作業を最高ですって言ってるんですよ。
ネジをいじるのが好きすぎる。
でもそれってすごく合理的でサステナブルな考え方でもありますよね。無駄な梱包材をなくして箱自体に機能を持たせるっていう。
音については最初は少し戸惑ったみたいなんです。 N40 のサブライムハーモニーっていう特別な響きが彼の知っている伝統的なオルゴールの音とちょっと違ったから。
ああ、なるほど。
でも聞き込むうちに、絹のように滑らかで幻想的な浮遊感があるとか、天国のような音にろって絶賛に変わっていくんです。
それはユーザーが製品と一緒に新しい美意識を発見していく美しい過程ですね。慣れ親しんだ斧との違いに最初は戸惑っても、次第にそのユニークな価値に気づいていく。これもまた広い意味での競争かもしれません。
ゲエルトさんの物語をこうして振り返ると、この5年間は単なる製品レビューじゃなくて、音楽とテクノロジーと
人間の温かい交流の記録そのものだったなぁと感じます。彼は記事の最後で自身の耳鳴りの苦しみに触れてるんです。
ええ。
ひどい日には複雑な音楽制作は難しいと、でもこう続けるんです。ミューロボックスのためにメロディーを紡ぐことはそれでも楽しい。複雑なミキシングも音響効果もなく、ただ純粋なメロディーだけですって。
その言葉に彼とミューロボックスの関係のすべてが詰まっている気がしますね。
ええ、困難な時でさえ想像する喜びを与えてくれる、そういう存在なんだと。
この一連の物語が示しているのは、まさに現代のスマートオルゴールがもたらした新しい価値そのものですよ。好きな曲を無限に奏でられるっていう単なる機能的な価値だけじゃない。
と言いますと？
3つあると思うんです。まず、思い出の曲を編曲して大切な人に送ることで生まれる記憶を共有する価値。
はい。
次に、アクセシビリティを通じて誰もが想像の喜びを得られる表現の価値。
ええ。
そして何より、ユーザーと開発者が対話を重ねて製品を育てていく競争の価値。これらはゼンマイを巻くだけの伝統的なオルゴールでは決して得られなかったものですよね。
なるほど。テクノロジーがオルゴールっていう古いものに新しい命を吹き込んで、私たちの感情とか関係性そのものをより豊かにしてくれてるわけですね。
その通りです。単にノスタルジーに浸るための道具ではなくて、未来の思い出を能動的に作り出すためのツールへと進化したんです。
では最後にあなたに問いかけてみたいと思います。あなたの周りにある伝統的で少し忘れ去られてしまったものって何ですか？もしそれに現代のテクノロジーが加わったら、そこからどのような新しい物語や人とのつながりが生まれる可能性があるでしょうか？少し考えてみてください。